スの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。以前もお話したことであります。20年ほど前、毎年アメリカで開催されるワークキャンプで引率者の一人として訪米していた時期がありました。このワークキャンプはアメリカのとある出版社が6月から8月にかけて全米各地で実に60カ所のキャンプを提供しているものであります。ワークキャンプは日曜日の午後から土曜日の朝までの1週間、日中はグループに分かれて決められた家屋の修復作業に取り組み、夕方からは全員が集まってその年の主題に合わせた信仰的なプログラムが用意されています。このキャンプの前後の日曜日、日本から引率してきた中学生から高校生世代十数名とともに地元のルーテル教会の礼拝に出席いたします。ある年のこと、その日の日課が今日の箇所と同じであったことがありました。その教会の牧師はその説教の中でペトロが助けてくださいと叫び、主イエスが彼の手を捉えた場面を指して、この時ペトロは本当の弟子となったと語られたのでありました。皆さんもご存知のようにペトロはかつて漁師である網を作っていた時に主イエスから私に従いなさい、人間を取る漁師にしようと招かれて弟子とされたのでありました。マタイによる福音書では4章に記されている出来事であり、それはイエスがガリラヤ伝道を始められた直後のことでありました。一方、今日の場面はそれからだいぶ時間も経ってからのことだと思われますが、どうしてこの時本当の弟子となったと言われているのでしょうか。私たちは本当の弟子と聞くと、今日の場面で言うならばイエスに招かれて水の上を歩き始めたならば最後まで歩き通せる弟子のことを言うでしょう。たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません、こう口にしたならばその通りに何があっても従い通す弟子のことを思うでしょう。どれほど恐れたとしてもイエスを知らないなどとは口が裂けても言わない弟子のことであると思うでしょう。そして主イエスもそのような弟子らしい弟子を望まれたに違いない、こんなふうに考えるでしょう。しかしそうではない。本当の弟子とは決して疑わず、つまずかず、主を否定せず従い通す、熱心で当然他の弟子たちのお手本になるのにふさわしい人のことではないのです。本当の弟子とは恐れや不安、危険の中にあって自分ではどうすることもできない現実の中から、主よ助けてください叫ぶ人のことなんです。そ そして主はその助けを求める者の手を捉えてくださいます。第2の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙10章次のようにありました。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。この言葉は私たち藤ヶ丘教会が今年の主題聖句として選んだ新明記からの引用になります。私たちは今年主題を御言葉に生きるとして歩みを始めました。ところが新型コロナウイルスの感染拡大によって私たちは礼拝や集会を休止せざるを得ず、御言葉に生きるという主題を具体的に触れたり、また学んだりする機会を逸しているのが現状であります。しかし私たちがそのように学んでいないから御言葉に生きることができないのでしょう。そうではないと思うのです。大切なことは私たちがいかに御言葉に生きているかと、御言葉に触れ知識を深めるかといった人間の側の事柄にあるのではないのです。なぜなら御言葉はあなたの近くにあると言われているからです。私たちがいかに御言葉を学び深く知って生きる、そのような私たち人間の能力や努力によって本当の御言葉に生きるが実現するのではない。御言葉があなたの近くにいる、この神の御業によって私たちは真に御言葉に生きることができるのであります。そしてこの御言葉こそ私たちの主イエス・キリストにご覧ならないのです。東教区上院会では来年の教区総会に次期選挙方策を提案するために今話し合いを繰り返しております。先日その選挙方策会議の冒頭で新学校の宮本先生よりルーテル教会の教会と選挙と題してご教授いただきました。その中で真実という言葉に触れました。それは神学用語なのだそうですけれども、上の方ですね、神の律と書いて真律という神学用語。宝の支配、制約を受けずに自分自身で立てた規範に従って行動することを意味する自立や、自らではなく宝、外部からの働きかけによって動く様、他に依存している様子を意味する他律でもなく、神の働きかけによって動かされること、これが真実という言葉が表しています。信仰について考えるならば、私たちはそれを私の信仰と考えることが少なくないでしょう。誰からの制約を受けず自らの選び、そのもとに行動するといった自立の観点で 信仰というものを捉えてしまうのです。しかし真実、信仰も神の働きかけによって動かされたものに他ならないです。御言葉に生きるという主題について自立という観点で捉えようとするなら、私たちがどれほど御言葉を学び、その知識を深くし、それに聞き従っているかが、その主題が立ちもし倒れもするほど決定的なこととなるのでしょう。しかしこれもまた真実、神の働きかけから始まっているのです。それを示しているのは、御言葉はあなたの近くにあるという言葉なのです。すべてが私たちの能力や努力、信仰的熱意ではなく、神の働きかけによるのです。さて、福音の日課に目を向け、そこで用いられているすぐという表現に注目したいと思います。第一に次の場面になります。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げ、イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。恐れる弟子たちにイエスは安心しなさい、私だ、恐れることはないとすぐ話しかけられたというのです。恐れるなとは、主イエスがされる最も多い命令となりますが、その意味していることは、恐れてはならないということではありません。そうではなく、恐れる必要がないということです。今日の場面でも、私だと言われているように、すぐに話しかけられる主が共におられる、これが恐れる必要がない理由なのです。そして第二の場面は次のようになっています。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われたのです。私たちが恐れるとき、助けを必要としているとき、主はすぐに話しかけ、またすぐに手を伸ばして捕らえてくださる。これが今日の日課で告げられていることになります。しかし思い違いをしてはならないでしょう。私たちはこのすぐを時間的に早いことだと考え、また距離的に近いことだと理解してしまうことがあるのです。私たちが恐れるとき、不安に怯えるとき、困難に直面するとき、弱さのゆえに助けを必要とするとき、呼び求めるとすぐ間髪入れずに、安心しなさい、恐れるなと話しかけられ、恐れる私たちの手をすぐに捉えてください。私たちがこのようにすぐということを時間的に、あるいは距離的なこととして理解するなら、それは人間の都合による救いという誤解へと私たちを導いてしまうのです。そうなりますと、 は私たち人間の期待に応えようとして働く私たちのしもべのようではないでしょうか。そのような誤解の中で私たちは信仰があれば事故や災害を逃れることができるように期待するでしょう。また逆に大きな災害や困難に直面するとき、神がおられるのになぜこのような悲劇が起こるのか、神はおられないのか考えてしまう。また全てが神の御手にある現実を忘れてしまう。これらも同じような誤解に過ぎないのです。神は私たちの期待にただ応える、私たちのしもべなのではなく、主なる方なのである。私たちこそ神のしもべなのです。祈るとき、私たちはこの祈りを捧げますと表現することがあります。それは祈りが時間的にすぐに聞かれることを期待するのではなく、祈りそのものを主なる神にすべて委ねるということになりません。ですから一度祈ったら、その瞬間祈りそのものは神の御手にあるということなのです。神の御手にあるのですから、すでに祈りは聞き届けられたということに違いないのです。このように信じるからこそ、私たちは祈りを捧げることができるのです。聖書が示すすぐとはこういうことなのです。このことは祝福の言葉にも見ることができます。礼拝の終わりに位置する覇権の祝福でありますが、以前は3つある祝福の言葉に見る、それぞれの終わりが4名となっておりました。例えば最初の祝福は、主があなたと共におられ、あなたを守られるようにとなっていたわけであります。これに対し現在多くの場合、藤ヶ丘教会でもそうですが、ますと言い切る表現が用いられております。それは私たちが使用しています通称青式文で両者が併記されるようになってからのことです。ここで少し式文の歴史に触れたいと思います。すでに触れました青式文は、分厚いものになったのは1996年なのですが、その前に使用版といいましょうか、薄い白式文と言われていた時代が少しございました。ちょうど私が学生だった頃であります。青式文から2つ遡って通称黒式文は1949年に出版され、祝祷は願わくは主汝を祝福し汝を守りたまえとあります。続く中小茶式文では1964年に出版され、祝福という表現に変わる、願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるようにとなっています。両者に共通しているのは、願わくはと始まっていることであり、ここに祝福とともに祈りの要素が含まれている。 茶式文では用にとされていました。まあ、どちらかというとこちらの方が祝福の言葉らしく私たちの耳に響くと言えるのではないでしょうか。しかしこの現在ますという言い切りの形になっているのは決して日本語の表現ではなく、ヘブライ語に見られる理解を正確に表現しようとしている努力から来ていると言えるでしょう。ヘブライ人の思想によると、祝福はその祝福の言葉が語られると同時に実現するという確信があるというのです。ですから、ようにという表現から感じられる祈りでも将来的な希望でもなく、守られます、与えられます、賜りますと祝福の言葉がその口から出たとき、それはもう実現した、すべて神の領域に入れられたと確信することができる。これが聖書がもともと持っている言葉の意味なんです。同じように今日私たちが聞いた神のすぐとは、私たちが期待する時間的な速さでも距離的な近さでもなく、そのような人間の時を超え神の時があるという確信へと私たちを招くのです。この神のすぐに全てを委ねて生きる、それは神の技が私たち人間の期待通りになるということではなく、神のその時を待つという信仰である。それが私たちがすぐ近くにいてくださる神に委ねて生きるということなんです。こうして私たちは自らのうちに何も持たないまま本当の弟子とされて生きるのです。これが今日聖書が私たちに告げていることなんです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によって